アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は3月7日に大阪アジア映画祭で上映された台湾映画トラブルガールのジン・ジアファー監督のインタビューです。母と娘のキャラクター設定、ジェン・イーハンとテレンス・ラウのキャスティングなどについてお聞きしています。この作品は2020年の有料電影劇本特優賞を受賞されたというふうにネットで拝見したんですけども、監督デビュー作としてこのテーマを選んだのはなぜなのか、理由を聞かせていただけますか。
我觉得那个这个主题是一个过动症的小女孩，然后我觉得就是过动症，为什么选择过动症，就是过动症在那个在现在的那个医学界其实都还有很多的争议，就是说过动症到底是不是一个病，然后关于这个过动症是不是要用药物来治疗也都有很多的争论。然后那其实对我来说，我觉得所有的小孩子他都有可能是一个过动症的小孩，那问题的关键就是看在于我们说我们是怎么样去期待去要求我们的小孩。假如说你觉得一个小孩子他不能够乖乖的坐在那边听课，然后我们就说他你好像是过动症的话，那就是我们现在这个过动症的小孩子越来越多，尤其是在那个大都市里面越来越多，我们是不是应该要想一想说我们是不是对小孩子的期待从一开始就是错了，就是意思就是说到底是有病的到底是这个小孩子还是大人。就是我觉得这个是关于一个小孩子怎么样去进入这个社会，怎么样去融入这个社会，这是一个很基本的很重要的问题，所以我就选择这个题材。
この映画のテーマはですね、多動症の子どもを、主人公にしていますけれども、この多動症というものにはですね、いろんなその議論がまだあります。やはりこれが本当にその病気なのか、で決定的に治すですね、薬はあるのかどうかについてもですね、さまざまなその議論があって、なかなか定まっていないというふうに言われています。ですので、この多くのですね、子どもは多動症と言われながらも実はそうではないかもしれないと、それは個性かもしれないというふうなこともあるわけですね。例えば授業中におとなしくしていられないと、それは多動症という病気なのかどうか、それが病気だとするとですね、今本当にそういう子どもたちがですの数がですね、どんどん増えています。すなわちその多動症が増えているということになってしまいます。おそらく私が考えるに、子どもに私たち大人が求めるものがですね、何か方向が間違っているのではないかというふうに思いました。子どもがですね、こう社会にどうやって正しくこう入っていけるのかどうかっていうこと、そのあたりをですね、ちゃんとこう考えてみたいと思ったので、このテーマを選びました。
そうですか。そして拝見して、シャオシャオと母親は、お互いにこう合わせ鏡のような関係だなというふうに感じました。そしてこの複雑な母と娘の感情というのをとても緻密に描かれていたので、ちょっと驚いたんですけども、監督の身近にこういった女性が多くて、その観察ができる環境があったんですか。
谢谢。就是像刚刚说的，我觉得我很想要说的就是说，一个过动症的孩子他面对很多困境，但是我想要表现出来的就是说，到底有问题的到底是这个小孩子还是这个大人。所以您刚刚讲说妈妈跟女儿其实好像一个镜子，互相在看彼此一样，我觉得这个说法真的非常的好，谢谢你。然后那当然我觉得就是我写的这个剧本跟拍这个电影都是从很真实的人物，就是我自己观察到的很真实的，不管是小孩子妈妈或者是老师，都是从很真实的角度去描写他。然后当然就是必须要有很真实的我可以观察到的人，那其实就是我的女儿，就是我的女儿在她七岁以前我们都很怀疑她是不是过动症。然后在那段时间里面就是我们就是我自己也当过这样子过动儿孩子的家长， 在幼儿园的时候，可是到他进入小学之后呢，其实他的状况就变得只是比较活泼，就是没有这么严重，但是他的班上却有更多却有更多非常非常的严重的这样子的过动症的孩子。然后所以我同时当过过动症孩子的家长，我也当过那个被过动症孩子攻击的，我的小孩被其他的过动症小孩子攻击的时候，我们想要去质疑这样子的孩子的家长，就是两边的家长我其实都担任过，所以我就是能够体会彼此的，就是彼此的立场是不同的。可是就是在这个过程里面，我觉得大家如果都可以用同理心去理解彼此的话，就是会发现说我们就是对于这样子的孩子，或者说很正常的孩子，其实彼此之间他们的心情是差不多的。就是我觉得这个就是同理心，希望这个电影可以带给大家的一个感觉。
そういうふうに言っていただいてですね、嬉しいと思います。先ほども申し上げましたように、この多動症の子どもっていうのはですね、にはですね、一体どういう問題があるのかっていうことをですね、知らねばならなかったわけですけども、先ほどおっしゃられたように、その母と子というのはですね、この場合本当に鏡の裏表 になっているような感じであるわけですね。そのことをこの映画を見て感じていただいたということで、大変嬉しく思います。そしてこのような子どもとその親をですね描くにあたってですね、リアルな観察の対象といいますとですね、やはり私の娘がですね7歳以前にですね、やはりちょっと多動症の傾向がありました。ですので私はですね、この父親としてですね、この娘に対処したわけですよね。で、娘はですね学校に入るとですね、小学校入学と同時にですね、あまりそういう多動症の傾向がですね、見られなくなって、だんだんこう弱まっていったわけなんですよね。ですけれども、その時思ったのはですね、他の子はですね、もっとその多動症の傾向が強くてですね、親も大変な思いをしている人たちがいるのではないかということですよね。そしてまたいろいろですね、多動症であるということで他の子からですね攻撃されたりする、いじめられたりするわけですよね。そういう子どもを、持つ親としての立場をですね、自分はその娘が少しそういう傾向があったということで強く感じていました。そして多動症ではないかと言われている子、そしてまたその周りの子どもたちもですね、あるいは保護者たちも含めてですね、相互にいろんなことを考えていかなきゃいけないというふうに思いました。それは互いを理解し思いやるということ、他人への理解ということをですね、深めていかなければならないというふうに思ったんですね。
就是那关于就是刚刚说这个母女之间的生活的细节，其实有蛮多，就是真的就是我的太太跟我的孩子在相处的时候，当然不是真实的像电影里面这样的发生，可是其中很多的细节确实是，比如说他们在我们在一家人三个人在吃饭，我听到他们说的某一句话，我就会赶快跑回去房间，然后我把他们刚刚说的话让我想到的东西记下来，然后我的小孩就会说我们不要再聊天了，爸爸会一直把我们的讲的话变成剧本。所以他说，我的小孩跟我说，我的剧本得奖之后，他跟我说他要跟我分这个奖金，然后那我其实给了他大概1000块吧，1000块台币当做奖金，我给了大概1000块台币当做他的就是跟他田野调查取材的费用这样子。
先ほどおっしゃられた母と子の間のこういろんなこの出ているですね、非常に細かく緻密に描かれているとおっしゃってくださいましたけれども、それはですね、特にですね、私のこの妻と娘の間のですね、この母子の関係っていうものをですね、よく観察したことがですね、まずメインにあったというふうに思います。例えば3人でご飯食べているときにいろいろ会話しますよね。その会話の中でですね、これはいいセリフになると思ったときにですね、こう書くんですね。そうすると子供は自分の部屋に入っていっちゃうんですね。お父さんまたこれを脚本に書くんでしょっていう感じで言われてしまって、そしてこの優秀脚本賞をもらった時にですね、じゃあ私のお父さんに提供したセリフがこの中にいっぱい入ってるんでしょうから、私もその賞金の一部分ちょうだいって言われてですね、1000台湾ドルをあげました。
比如说那个里面有一句英文的造句，就是那个 那个老师说小小今天用英文造了一个句子说 If I bring something yummy to school If I bring something yummy to school I will be surrounded by my classmates 就是如果我带很多好吃的东西去学校的话我就会被同学们包围然后这句话就是确实就是我的女儿在大概六岁的时候她做的英文的造句所以这个就是我照样的把它抄下来的
一つですねちょっとここでご紹介しますとですね英語に関する言葉がですねセリフに今盛り込まれているのはですね娘とのやり取りの中であったわけですよねでそれはどういうとこかっていうとですねいろいろと美味しいものを学校に持って行ってみんなにあげたらあきっと私によくしてくれるよねみんな仲良くしてくれるよねっていうようなことをですね英語で言ってるわけですよねでそこをですね私は記録してですね今のこの映画のセリフとして取り込みました
然后还有很多就是这个电影已经完成了之后然后我去参加 QA 的时候很多观众他们会问的一些问题其实有时候我自己在完成这个之后我对他的解读跟我的女儿解读是有点不太一样的可是我觉得我的女儿的解读是更加的接近这个小孩子的心情比如说很多人都会问说哎，为什么那个小朋友那个小小要最后绑了一个紫色的发带去跳舞给保罗看给老师看然后有观众会这样子问然后但是我的女儿她就直接的回答说因为她想要勾引保罗老师啊就是我觉得她的回答其实是我想要传达的意思是比较直接的然后也会有人问说哎，为什么小小最后把保罗关在那个鸟笼里面然后那我的女儿的回答也是很直接她说因为她想要报复他因为他在那个他们有一个家长会的时候他小小一直希望保罗可以救他可是保罗其实放弃了他们所以他就决定在那个台风夜的晚上去做对保罗做一个报复的动作对那我觉得很多就是我是观察他而完成这个剧本所以其实小小的很多心情好像就是对他那样子年纪的小孩子来说他的回答是更加的直接然后我也觉得是比较对的
この映画をですね台湾でこうかけた時にですねいろんなその観客からの質問があったんですけれども観客の映画の解釈とそして娘が映画を見て分かったことっていうのは非常に似通っていました例えばですねある観客からですねこういう質問がありましたなぜですね髪を結んでるリボンあれをですねシャオシャオはですねわざわざそのリボンを結ぼうとしたのかっていうふうな質問がありましたけれどもそれは娘の解釈がですねすごく当たっていましたそれは陳先生に取り入るため気に入ってもらいたいがためにリボンを結んだわけですよねもう一つはですね、陳先生つまりポールがですねフクロウの鳥小屋にシャオシャオが閉じ込めてしまいますよね鍵をかけてしまいますそこはなぜかっていうことについてですね娘の答えはですねでも当たっていましたそれはポールに対する一種の復讐であるわけですよねなぜそう復讐しようとしたのかっていうとですね保護者会でですねポールはシャオシャオのことをちゃんとかばってくれなかったわけですよねそこでシャオシャオはですね鳥小屋の場面でですねポールに復讐しようというふうにしたわけですこういう娘の解釈とで観客の思ってたことっていうのがですねぴったり一致してました
所以后来那个在那个台北的那个 QA 的 session 我都会想要尽量带着我的女儿去
ですので台北でのですね Q&A の時は必ずできるだけ娘を連れてですね行くようにしました
他就在我旁边然后有时候观众问完我就会看他然后他就有时候他会把麦克风拿过去自己回答
娘がですねずっと私の隣に救援の時も座っててちょっとなんか質問があると娘の方を見たりしてそうすると彼女が答えてくれたり例えば私のマイクを奪ってですね彼女が答えることもありました
次にキャスティングについて伺いたいんですけどもチェン・イーハンはとても素晴らしい演技だったんですけどもおそらく母親役っていうのは初めてではないかなというふうに思いますで彼女のキャスティング理由を教えていただきたいんですが先日ですねこの映画祭で香港映画の潜入捜査官の隠遁生活っていう 作品の Q&A でリッキー・コー監督が、香港のスター女優さんはなかなか母親役をやりたがらないというふうに暴露していましたが、チェ・インハンはきっと演技のためなら抵抗なく引き受けたんだろうなと思うんですが、その辺も含めて教えてください。
谢谢。其实台湾的那个的女明星也非常的抗拒，是一样的。然后，其实我们就是跟陈意涵接触之后，然后，她的经纪就是她自己有说，就是她的就是其他的人会跟她说，你一旦演了妈妈之后就回不去了哦，因为这是她第一次演妈妈这个角色，就是她你一旦接演了妈妈，你就很难再回去演不是。比较年轻的角色，然后但是他自己是看了这个剧本之后，他觉得他刚好他有一个他收到这个剧本的隔天，刚好他有一个姐姐，他有一个姐姐对不起，这个可能不能说，对不起，对，就是说他收到这个剧本之后，他自己是非常的想要接演这个角色的，所以应该就是他有去，就是他跟他的经纪人之间有去做一个讨论之后，然后就真的很开心的接了这个角色，然后他自己是没有任何的抗拒的，因为我觉得他从头到尾就是一个很坦率，然后而且非常有个性的一个女孩，然后他自己也是刚好生了第二个小孩，然后我觉得他对他自己小孩子的态度，他觉得我觉得也是非常的坦率的，就是我就问他说啊，你现在刚生了第二个小孩，这个小孩子现在应该很可爱吧，结果他就回答我说很可恶。所以我觉得他自己以前他是一个明星，然后他自己必须经历这个当妈妈的辛苦的这个过程的这个他在真实生活里面的这个经历是非常的适合这个角色，所以我觉得可以找到他来演这个角色真的非常的幸运，就是很幸运，而且他在里面的演出确实也真的不止，因为我们他本来这个是金马奖，他入围的是女配角，可是很多人都说他其实真的是可以，在跟女主角来一较高下的。
台湾のいろんないわゆるスターの、まあ、女優さんたちもですね、やはりそういう傾向がありますね。母親の役をですね、一旦やってしまうとなかなか若い役に戻れないっていうところがありますから、マネージャーもですね、なかなかその辺をですね、心配したようですよね。そしてまあ、チェン・イーハンはですね、マネージャーともよく相談し、そして初歩的な脚本ができてましたので、それを読んでくれてですね、いろいろこう一緒に話をしたんですけれども、彼女はその脚本を読んでくれてですね、やってみたいと、大丈夫ですっていうふうに言ってくださった。非常に個性的な役なので、これは面白いというふうに思われたんじゃないでしょうか。特にですね、ちょうどチェン・イーハンはその頃2人目のお子さんを出産されてですね、自分とその子供との関係というものをですね、おそらくその見つめ直していたんだというふうに思いますよね。まあ、2人目のお子さんが生まれたって聞いたので、可愛いでしょって聞いたらですね、いやなかなか大変です、怖いですっていうふうにおっしゃっていたんですね。だからそういうところがですね、この役、このシャオシャのお母さん役にですね、ぴったりだというふうに思いました。おそらく彼女自身もですね、この役は自分に今合うんじゃないかっていうふうに思われたと思いますし、それが実際とてもよくですね、演技の面に出てたと思います。まあ、金馬賞でですね、助演女優賞にノミネートされましたけれども、非常にいい演技をしたというふうに思ってます。
そしてですね、もう一人、香港のテレンス・ラウなんですけども、もう最近特に注目度の高い俳優さんなんですけども、彼が教師役に選んだのは、プートンファーがネイティブではないという設定の役柄をベースにしたからなのか、あるいは彼を選んだのでそういう設定にされたのかも含めて、オファーの理由を教えてください。
就是这个角色在原来的剧本里面，他其实本来只是一个台湾的老师，然后但是就是我是为了刘俊谦把他改成一个他是香港来的，因为台湾现在很推，就是大家都很希望能够推行这个叫做双语教学，就是在学校里面所有的课都用英文来上课，因为台湾的那个英文的教育不是很好，所以就是大家希望可以在小学的时候就开始推行这种所谓的双语教学。然后我是因为看到刘俊谦在换爱 在香港的电影《幻爱》里面的演出之后，我觉得他就是一个非常阳光、非常帅好看的一个男生，外表看起来很阳光，可是他内心却有一个灰色地带，或者说有同时有一个很阳光跟内心的黑暗面是同时存在的一个演员。我看到他有一个很有张力的这种双面的性格的这样子的演出之后，我就觉得他非常的适合这个角色，所以我们就是特别就是为了他把这个角色改成一个香港来的老师，然后因为他的口音的关系，所以就是他就是因为他是上课他可以讲很好的英文，所以被私立学校去找过去来当这个双语的老师，所以刚好也就符合这个角色。那我觉得为什么要有一个双面的性格呢？就是我觉得在老师这个角色里面，就是老师就是说，就是保罗这个角色其实就是我这个想要讲的他所有的教育问题的一个化身。就是我觉得在一开始的有一场游泳池里面的戏里面，就是保罗在教小小游泳的时候，他就是跟他讲说，你要相信我，我扶着你，但是其实他并没有扶他。那我觉得这个其实就是说出了一个我觉得很重要的一件事情，就是教育其实很多时候是必须靠着谎言来达成的。所以就是保罗这个老师他在跟这个小小相处的过程，其实他自己是不是也有自己的一个私心，就是他是不是也其实他很想要进入这个家庭，真的进入这个家庭的目的是什么？是不是其实是为了要他可以少奋斗很多年？所以我觉得这个就是一个很真实的角度去描写一个这样的老师，他在跟这样的妈妈还有跟这样的小孩子相处之后，他其实就是其实都会有很多的面向的矛盾的地方。所以我觉得我在幻爱里面看到的演出，我觉得刘俊谦就是非常适合这样的演出，所以才为了他把这个剧本改成一个香港来的老师。
最初はですね、この台湾の普通の先生の設定だったんですけれども、脚本においてですね、それからですね、この香港から来た中国語がネイティブではないですね、役柄に変えたわけなんですよね。今台湾ではですね、英語の授業もある、まあ、バイリンガルの子どもたちをですね、早くからこう養成するっていうようなですね、ことがですね、流行ってきています。で、私がですね、なぜこのテレンス・ラウに注目したかといいますとですね、香港の映画の原愛ですね、原愛でのですね、この演技がですね、とてもいいというふうに感じたからなんですよね。原愛での役はですね、とっても明るいタイプの役柄でしたけれども、彼は実はですね、このそういう明るい面と非常にそのグレーな、まあ、暗い面ですね、そういう面も持っている二面性を演じられる役者さんだなっていうふうに思ったわけです。ですのでこのテレンス・ラウのためにですね、英語でその授業をするというようなですね、設定にしたわけなんですね。これはそういうバイリンガルの学校のですね、先生をモデルにしてですね、ああいうシーンをですね、作っていったわけです。このまあ、ポールという役にはですね、こう二面性があるわけですよね。でそれは昨日その、まあ、ステージでもお話ししたんですけれども、プールでのシーンですね、冒頭のシーンですね。でシャオシャオに対してポールはですね、先生を信じなさいって言うんだけれども、実はその信じられるような先生ではないということ、それをですね、このちょっとそれは暗い面ですよね、そこをですね、デネス・ラーはとてもうまく演じていたというふうに思います。まあ、ポール自身ですね、とても自分のこう複雑な思いがあってですね、この母と子とああいう関係を持っていくわけですけれども、子供のためっていう純粋な気持ちじゃなくてですね、まあ、自分でもその心の中にいろんなその問題、矛盾を感じているわけでして、そのあたりを非常にこの二面性を演じられるテレンス・ラウがですね、うまく演じてくれるんじゃないかというふうに私は最初から思ったわけなんです。そしてこの彼を起用するに至りまして、この脚本をですね、彼のために書き直しました。
就是我们在疫情期间，然后其实是要请那个香港演员来台湾，其实是要通过非常非常复杂的那个手续的。可是他好不容易真的把他从香港来台湾之后，他还要隔离14天，在那个14天，所以就对他来说来接演这个角色的过程是蛮辛苦的。可是他一来之后，他的本身的条件、本身的那个的各方面的条件，真的都非常的吸引人，所以就是很多的台湾的剧组知道了。 有一个这样子的那个香港演员来之后，就纷纷的就是透过我们再去跟他联系，就是所以他后面就是就有蛮多的那个拍摄的机会，就是现在他在台湾真的是知名度蛮高，蛮受欢迎的。
まあ、この撮影ですね、コロナの最中にですね行われたわけですけれども、この当時ですね香港から台湾に来る場合ですね14日間の隔離期間が必要だったわけなので、非常にですねこのテニスラウンも苦労したと思いますね。そういう苦労をしてもですねやってきてくれて、非常にこういういい結果が出たわけなので、テニスラウンはですねこの役をやってからですね、いろんなところからですねオファーが来ていると聞いています。
わかりました。今日は朝早くからありがとうございました。いかがでしたでしょうか。一つの質問に対してとても丁寧な回答をしてくださる監督、台湾公開時のアフタートークのエピソードもとても面白かったですね。次はどんな作品を撮られるのか楽しみです。